一言お願いします。神様、ありがとうございます。どうぞこれからお言葉を開きますけれども、あなたが生きてまた働いてくださって、御言葉の中にも等しくあなたの御恵みを望んでくださいますようにお願いをいたします。期待、イエス様に期待をして、尊きイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではお手元の地面に従って少しお話をしていきたいと思います。電話のベルが、ルンルンルンとなります。もしもしと、6月の、なんとか集会でちょっとこうお話をお願いしたいと思ってるんですけども、若手の先生にお願いしたいと思ってるものですからと、知り合いの、先生から電話がかかってくると。昔から割と懇意にしている先生です。その教団とも関わりが深いと。いいですよ。何分ぐらいですか？40分ぐらいでどうでしょうかね。テーマは神の愛でということで。じゃあわかりましたと。話は簡単に済みます。この間、1分。また1年後ぐらい電話のベルがルンルンルンとなります。もしもし、なんとかなんとかですけれども、説教を一本取らせていただけないでしょうか。これ一本取るってどういうことだろうか。インターネット放送の番組なんですけど、と。今度は初めてお付き合いをする団体です。大体そんなインターネットの放送番組なんか、得意ではありませんし、業界の実情というものも、よくわからないと。いや、ちょっとすいません。今、ちょっと教会の奉仕が、非常にこう、ちょっと立て込んでまして。それに今、なんとかかんとかの奉仕も、教会でちょっと、始まったばっかりでして、と。向こうさんも、簡単には、引き下がらないんですけども、こっちは、あれこれいろんな、理由をつけて、丁重にお断りすると。ようやく電話を切って、時計を見ると、5分も話していました。なんで、こんな内輪話をしたのか。旧約聖書を読みながら感じたんですけども、預言者に、神様の言葉が下ると。神様から電話がかかってくるようなもんですね。例えば、モーセにならば、ルンルンルーンと、電話のベルが鳴ると。もしもし、私はあなたたちの神主である。イスラエルの苦しみの声がエジプトから届いた。モーセよ、お前は行って、エジプト王の手から同胞を救い出せ。エジプトを脱出し、彼らをカナンの地へと導けと。これはもう大変なことを、命じられてしまったわけですね。もう何とかして、断らなければなるまいと。モーセもそう思ったわけですね。いや、無理です。誰か他の人にさせてくださいと。いや、あなたにお願いをしたいのだと。いや、無理です。私は、どもる癖があって口下手ですとお断りいたします。喋る方はあなたのお兄さんアロンに任せるがよいと。いやー、主よ、そんなこと言ったって第一イスラエルの仲間たちが私の声に耳を傾けるはずがありませんと。かなりのこれは長電話ですね。さらに今度は例えばノアのもとに、ルンルンルンと、電話のベルが鳴る。ああ、もしもし、私だと。あなたの神主だと。例えば、創世記の、ちょっとレジュメにないので、ちょっと聞いてていただけばいいんですけども、創世記6章の13から16で、神はノアに仰せられたと。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のために ゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト、1階と2階と3階にそれを作りなさいと。これも大変な電話ですね。まあ、私なんか、プラモデル一つなんかまともに作れないのに、その3階建ての箱舟を作りなさいと、釘打ったってもう曲がっちゃうってしょうがないもんですから、もうこれははい、わかりましたと、簡単にこう、うなずけるだろうかと。ところが、ノアは案外、まあ、簡単なものである。聖書は、これはたった一節で、次のように記しています。それが、いじめの一番ですね。6章22節。ノアは、すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと。まあ、これしか書いてないわけですね。まあ、引き受けるときっていうのは、まあ、あんまりこう、つべこべ言わず、割と、ああ、これ簡単なんだなと。早い話、はい、わかりました。まあ、一つで済むわけですね。ノアはすべて神が命じられた通りに、そのように行ったと。まあ、引き受けると。まあ、多分心の中で決めているわけですから、きっとあれこれ言う必要もないっていうことなんでしょう。それは、まあ、私の場合もそうです。まあ、ノアの場合もそうだったと。皆さんの場合も、まあ、きっとそうであるに違いないと。おおむね、引き受ける時の電話っていうのは短いものです。ところが、これ断るとなると、やっぱりいろいろこう気を、使わなければいけないと。相手をこう傷つけないように、もう気を悪くさせないように、何かしら、うまい理由をこう考えて、さらに粘ってくるのをやんわりと、まあ、避けなければならないと。インターネットの放送番組をあんまり見たこともなかったんで、ご覧になったことありますよねって聞かれて、ちょっと見たことないんですけど、って言ったら、今度見てくださいとか、向こうもちょっとムッとしたような感じでしたけれども、ダメと一言答えて、邪険にこれ電話を切るわけにはなかなかいきません。神様にとってきっと短い電話は心配無用と、要注意は、むしろ長電話と、なんとなくそんな気がしてならないんですけども、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと。きっと人は、まあ、従うときにはこうつべこべ言わず、早い話、はい、わかりましたと、まあ、はい一つで済むっていうところがあるんだろうと。アブラハムっていう人も、で、彼、この人も、やっぱりこう、つべこべ、言わない人であったと。アブラハムの前半生っていうのは、あんまりこう、よくわからないんですけども、もともと彼は、こう、ハランという町に、彼はそこで生まれて住んでいたらしいと。ハランは、まあ、古代の都市国家、マリの都として、大変に栄えたところで、後のアッシリアの首都、ニネベから地中海に向かう、まあ、交通の、まあ、要路にあったところですけども、まあ、多分、こう、大将が憩い、ラクダの鈴が鳴り、物売りの声がかまびすしく、まあ、聞こえていた、まあ、そんな町だったろうと思います。現在の地図で見れば、アッシリアですね、アッシリア領、アレッポの東、だいたい百数十キロの位置です。そこにアブラハムは、まあ、いたわけですね。ある日のことです。アブラハムに、またこう電話がかかってきた。おごそかな神の声が聞こえてきた。まあ、いわゆる、神から電話が来たようなもんですね。12章の1節、レジュメの2番。主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさいと。まあ、引っ越しなさいってわけですね。アブラハムは、まあ、あんまりつべこべ言わず、早い話、これも、はい、一つで、この件は、済ませるつもりです。 で、聖書はたった一言、これ12章の4節で、アブラハムは主がお告げになった通り出かけたとだけ記していて、誠に簡単なものであると。まあ、従うときには、まあ、きっと、まあ、覚悟を決めて、はい、一つで、まあ、済ませるといいますか、まあ、そういう、まあ、方針で生きていたんだろうと思う。神様の呼びかけには従わなければなるまいと。アブラハムは家族に、俺、この家を出るよと。アブラハムの弟、ナホルは、さぞかし驚いただろうと。兄貴、な、出るってどこ行くのさ。いや、実は神から、私の示す地に行きなさいと告げられたんだけれども、それがまあどこなのかはよくわからないと。どうやら西の方らしいと。弟ナホルよ、一緒に行くか。兄貴、いや俺はやめておくよと。で、甥っ子のロトだけが、おじさん、じゃあ俺一緒に行ってもいいかな。あ、いいと思うと。かくてアブラハムは、妻のサラ、甥のロト、それからしもべや羊の群れを率いて、まあ、西の、まあ、道へと出発をしたと。アブラハムは一行はヨルダンのこう西側シケムという土地にたどり着き、この辺りを拠点としてさらに南のネゲブの地方にまで、まあ、こう勢力をこう広げていって行くわけですけれども、でアブラハムはこのネゲブで、まあ、生活の少しずつ生活の基盤を整えたんですけれども、何分にもこう周囲の土地が痩せていると。ついてきた甥っ子のロトも、まあ、妻子を持つようになり、まあ、大勢のしもべたちを抱えるようになったと。アブラハムとロト、二つの家族がこの同じ土地で生きていくのは難しいと。もう家畜を飼うしもべたちの間でも争いが起きていた。で、アブラハムはロトを連れて小高い丘に登ったと。このままじゃまずいな。別れて暮らそうじゃないかと。で、眼下に広がる谷間を指さす。おじさん、まあ、いいですよ。東には、まあ、ヨルダン川流域の豊かな、まあ、緑の低地が広がっていたと。豊かな生い茂った土地であることは一目で分かったと。一方西は、まあ、赤茶けたばかりの荒野だったと。お前好きな方を選べ。まあ、ロトは、まあ、おそらく上目遣いでアブラハムの顔を伺い、まあ、少しはためらったんでしょうけれども、じゃあおじさん、遠慮なく、西側の谷の方をくださいなと。あ、いいだろうと。ここでもアブラハムは即座にうなずくと。まあ、ここも聖書を読むと、もうつべこべ言わずに簡単なものですね。あ、いいだろうと。もう一言でことを済ませると。多分、まあ、このあたりが信仰のアブラハムが父と呼ばれるゆえんだったんだろうけれども、でも、まあ、これは人間ですから、この時のアブラハムの、まあ、心境といいますか、この野郎少しは遠慮しようよ、しろよというのもあったかもしれませんけれども、なかなかやっぱりこう、心を察するのは難しいですよね。でも、基本的には、どんな苦難でも甘んじて引き受ける用意がアブラハムの、まあ、心の中でできていたんだろうと思います。まあ生きていく、どの道楽なことはないと。力の強い方が大きな苦労を背負って生きていくべきだろうと。まあ二人が共に生き延びるにはこれが確かに最善の方法であったわけですね。 さらに、まあ、創世記22章、これ大変な、まあ、有名な場面ですけれども、再び、まあ、アブラハムの 耳元に、ルンルンルンルンと、もう、電話のベルが鳴ったと。今度の電話は大変なもんですね。そしてアブラハムに、おごそかな神の声が聞こえてきたと。もしもし、あなたの一人息子のことだ。あなたの一人息子イサクを連れ、モリアの地に行きなさいと。そこで、私の命じる山に登り、イサクを生贄として捧げなさいと。すでに、まあ、一人子イサクは成長し、まあ、健やかな、元気な少年となっていました。いやー、これで、ようやく男の子が生まれたかと。俺の血筋も安泰だと。アブラハムは目を細めて息子の成長を、まあ、眺めていたことだろうと。ああ、それなのにそれなのにこんな電話がかかってくると。神は本気でイサクを犠牲の生贄として捧げようと言うのだろうか。ようやく授かったたった一人の息子なのに、とっても素晴らしい息子だというのに。22章2節を見ると、22章2節、レジュメの2番、22章2節。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄として、イサクを私に捧げなさいと。大変な電話がかかってきたと。まあ、人の子の親なら誰だってびっくりすると。ところが、まあ、従うときには覚悟を決めて、はい、一つでこれまでいろんなことを済ませてきたと。その、まあ、アブラハムの、こう、まあ、メンタリティって言いますか、それまでの生き方が、ここでもやっぱりこう、垣間見るわけですけれども、22章の3節。22章3節。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行ったと。まあこれまでアブラハムはいろんな電話がかかってきたときに、引き受けるときはつべこべ言わず、早い話、もうはい一つで、もう電話なんか一分ぐらいで済ませてきたんですけれども、まあ、今回は、まあ、ことがことであるわけですね。アブラハムは、イサクを縛り、刃物を取り、そのとき、天からの声が、アブラハムを呼んだと。アブラハム、もう手を離せ。お前の心は分かった。さては、試されたのかと。一番大切なものを、神のために犠牲にする覚悟があるかどうか。で、こうして、アブラハムは息子と共に家路に着くと。ああ、帰り道の足取りはさぞかし、まあ、軽かったことだろうと。ところがです。こんなアブラハムでも、まあ、しつこいほどと言いますか、こう必要につべこべあれこれ、神に向かって抗弁する、そんな場面があります。で、この時、アブラハムはヘブロンにいたらしいと。大きなカシの木の下で憩いを取っていると、地面に三つのこう人影が映り、アブラハムが目を上げると、三人の旅人が立っていた。どこか普通の人とは様子が違う。アブラハムは、まあ、 丁重に丁重に三人がもてなしたと。もしかしたら、これは神様かもしれないと。アブラハムの判断は、おおむね的中していました。で、この三人は、一体何者なのか。これはいくつもの、まあ、有名な宗教画の、こう、画題になっている、まあ、場面ですけれども、これは解釈は一様ではありません。一人が神で、二人が御使いであるという説。いやいや、神はご自身を滅多に顔とを見せないので、三人とも、これは御使いであるという説。いやいや、そうじゃないだろうと。この三人は、父と子と聖霊、三位一体を表しているという説。まあ、これはいろいろこう諸説は分かれるところなんですけれども、アブラハムがこう漠然と感じたように、三人がこう神様の御心、神の意志をこう象徴する神聖なる存在であったのは本当だったでしょう。創世記の18章、1節2節、レジュメの2番の一番下ですけれども、18章の1節2節には、主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れたと。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていたと。ここに主がアブラハムに現れたと記されていますから、そのまま読めば、ストレートに読めば、まあ一人が神様であったという説か、あるいは、この三人は三位一体を表すという説、まあきっとその二つのどちらかであったんだろうと思います。この三人は、ソドムの町の乱れようがあまりにもひどいものだから、それを滅ぼしに行こうと、その道すがらアブラハムの天幕に立ち寄ったという、まあ、事情であったと。ソドムとゴモラの町、まあ、この町の名前を聞けばきっと思いつくこともあるだろうと。七つの大罪をことごとく犯していた罪の町、新宿の歌舞伎町あたりを思い浮かべれば、当たらずといえども遠からずと。だが、この町を滅ぼしてしまおうと思った神には、気がかりなことがあったと言います。それは18章17節。主はこう考えられた。私がしようとしていることを、アブラハムに隠しておくべきだろうかと。やっぱりアブラハムにはちょっと電話一本入れておいた方がいいかな。まあこんなところですね。で、神はアブラハムに電話をすることにしたと。ルンルンルン。はい、もしもし、ご用件は何でしょうかと。ソドムの町を滅ぼそうと思う。アブラハムは驚いたと。まあ、甥っ子のロトも住んでますから。いつもなら、はい、わかりました、ガチャンで、終わるんでしょうけれども、今回に限っては、長電話である。しつこいほど、必要に、もうつべこべ、あれこれ、やれこれ、神に向かって、抗弁すると。いくらひどい町でも、少しは良い人もいるだろう。良い人に免じ、罪人を滅ぼすのを思いとどまっていただきたいと、しつこく訴えるわけですね。アブラハムの取りなしが始まった。神よ、あの町に50人の良い人がいたらどうなさいますか。50人良い人がいれば 滅ぼすのを思いとどまろうと。で、45人ならどうなさいますか。滅ぼす前、45人の正しい人たちのために。じゃあ40人ならどうなさいますか。滅ぼす前、40人の正しい者たちのために。アブラハムは40を30にし、もう30を20にし、20人を10人にまでして、罪の町の、なんて言いますか、こう救いのためには取りなしたと。ところがソドムの町には10人の良い人さえいなかった。すでにソドムの町では恐ろしい地鳴りが響き、もういくつじもの閃光が空に走り始めていたと。もうなんというすざましさ。ソドムの町は雷光と異様の雨の火の中で町が燃えていたと。こうしてソドムの町は一人の住民も残さずに、滅ぼし尽くされてしまった。同じ頃、同じ運命がゴモラの町にも下っていました。ああ、神の刑罰は誠に厳しい。創世記の18章の17節で、神はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと。多分神様にしてみれば、ソドムとゴモラの運命をアブラハムにこう事前に知ってもらえれば、それでよかったのかもしれない。そして神は最初から正しい者がいないのをご存知だったに違いないと。この出来事を、新約の光で解釈するならば、正しい者のいない世界、正しい者のいない世界が、アブラハムの取りなしで、救われるとするならば、キリストの、出現は不必要になるのではないか。もちろんこうアブラハムにしてみれば、キリスト出現のその啓示がはっきりしない、これはもう太古の昔ですから、俺の取りなしで彼らの罪が贖えると、許されると、思ったのも、ある意味当然といえば当然だったのかもしれません。あがなうという漢字ですけど、なかなか難しい漢字ですけど、レジュメの主題にあがないの代価ってありますから、あがなうという漢字が書いてありますけども、あがなうという漢字は、部首はこれ改変ですね、改変。古代中国では、貝が、お金、貨幣であったと。あがなうっていうのは、貨幣を払って買い取ることを意味します。人間が罪の裁きからあがなわれるためには、代価が払われなければならない。罪人のあがないと。贖いの代価を払って罪人を滅びの主人の手から買い取ってくると。イエス様のヘブル書にあるように、十字架の血は 罪人を完全に贖う唯一の代価であったと。カルロス・ゴーンはちょうど10億円です。10億円の代価を払って保釈を認められた。イエスご自身は血の代価を払って私を贖い、滅びという名の主人から私を買い戻してくださった、買い取ってくださった。贖いってのはそういうことですね。創世記18章17節、主はこう考えられた、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。神にしてみれば、罪人の運命というものを事前に知ってもらえれば、それでよかったのかもしれない。神は最初から正しい者のいないのをご存知だったに違いない。だから今私としてはつべこべ言わず、もうたった一言、はい主よ、救いはキリストのうちにあるでしょうと一言答えて、静かに、受話器を置けばそれで、良いのかもしれない。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。ノアの歩み、また、アブラハムの生涯と、いろんなことをまた通して見てきましたけれども、アブラハムの生涯はまた波乱、万丈でありましたけれども、神様、あなたにまたお従いをするといいますか、そのメンタリティゆえに彼は信仰の父とまた呼ばれるようにまたなりました。感謝いたします。主はこう考えられたと、私のしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、大変な、またアブラハムが懸命に、一言で済ませるアブラハムが懸命に取りなし、食い下がり、罪の町の救いの取りなしをしましたけれども、救いはキリストのうちにしかないことを、私たちはこの出来事を通してもう一度知ることができました。私たちはキリスト以外に救いはないでしょうと一言答えて、受話器を置くと、そういう生き方がいいんだろうと思います。今日もイエス様の十字架の贖いの代価に、そこに私たちの全ての希望を置いて、これからも生きていきたいと思います。どうぞ主よ、私たちの生涯を導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。